今日の手術は精霊降臨説第二手術なのですが、もう一方三位一体手術とも言います。伝統的な教会、カトリックとか聖公会、ルテル教会などは三位一体手術というふうに呼びます。この三位一体ということはある意味でとても分かりにくいのですが、神様が三人いて、そしてそれが一人なのっていうふうに取られるんですが、私はいつも一人の神様の三つの顔ですというふうに説明をしています。つまり父なる神という顔と全能者、そして支配者、そして子なるキリスト、受肉者、人間として姿を現してくださった方、キリストと、そして聖霊、これを私はコミュニケーターなる神というふうにも呼ぶんですが、つないでくださる神、この神がそれぞれ一人の神の三つの顔、あるいは三つの働きというふうに呼んでいいんですが、これをまとめて私は行き届いた神様というふうに定義するんです。つまり神様は天の見えないところにおられて、そして天地は私が作ったんだぞ、お前たちは私に従って愛し合いなさいっていうふうに隠れたところでおっしゃっているだけではなくて、自ら人となられて愛するということ、そして神に従うっていうことはどういうことなのかっていうことをお示しになって、そしてさらにそれで終わりではなくて、私たちの内側にずっと住んでくださって、見えないところに気づかせてくださる。ですからとても行き届いた神様というふうに言えると思うんですね。今日の福音書の箇所はそのことが実に適切に示されている箇所だというふうに思います。その中で特にですね、注目していただきたいのは14章の16節、私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この言葉です。父は別の弁護者を使わして、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この弁護者と訳されている言葉はギリシャ語でパラクレートスというんですけれども、この言葉はヨハネによる福音書にしか使われていない。他に一箇所、やはりヨハネの第一の手紙の2章の1節に使われた、これだけなんですね。ですがこれは大変ヨハネ独自の表現なんですが、この言葉のもともとの意味は、辞典でちょっと調べてみましたら、求めるとか、あるいは進める、進めるというのは推薦する、あるいはどうぞどうぞって進めるという言葉、動詞から作られた、それの受け身の形の動詞的形容詞っていうふうに書いてあるんですから、ちょっと難しいんですが、求められた何々っていうね、そういう形容詞の形、あるいは進められた、これをもう少しわかりやすく訳すと、何かのようで呼び寄せられたっていうふうに考えたらいい、あるいは支援のために呼び寄せられたもの、これが弁護者と訳されているもの、あるいは援助者として招かれたもの、あるいはもっと別の言い方は傍らに呼ばれたもの、まあ、いろんな訳ができるんですね。だからいろんな訳をちょっと拾ってみたら、法廷での弁護者、あるいは代弁者、慰めを与えるもの、あるいは解釈者、解釈を与えてくれる、そういった方がヨハネによる福音書で言うと、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。だから私は行き届いた神が味方だっていう題をつけました。もう神様に落ち度は全くないんだと、絶対に行き届いている。その一つの印がイエス・キリストがこの世に現れるため、神が福音をお示しになるための 歴史の中での、大きなスケールの何千年の歴史の中で、最もふさわしい時に自ら肉体を取られた。これは聖書研究なんかで繰り返して申し上げているわけですが、三つの民族をお持ちになった。ヘブライ民族。この民族がとても伝統に固執するっていう、その性格をお持ちになった。しかも、この民族が滅びたことをお持ちになった。紀元前587年にバビロンによって完全に滅ぼされた。そして、いわゆるディアスポーラ、散らされた民が全世界に住みました。しかし、伝統に固執していますから、その移ったところでシナゴー、教会を作って、そして信仰を守り通した。その次に、神はギリシャ民族をお持ちになった。このアレクサンドロス大王は12年の短い支配期間だったんですが、あの地中海世界に初めて世界共通語となるギリシャ語を普及させた。だから、ギリシャ語が話せるとどの世界行っても話が通じるようになった。さらに、福音が伝達されるためには広く述べ伝えられなければならないけども、これは今度はローマ民族のあの優れた土木工学。今に至るまで残ってます。道路とかね。すべての道はローマに通ずる。なんていうふうに言われて。そして地球を何周も回る分の道路が整備されたそうですね。それは何かが起こったらいち早くあの騎兵とそれから戦車隊をその舗装道路を使ってバーッとすぐ派遣して鎮圧することができる。平時にはそれを使って交易、それから人々が旅行する、いろんなことが便利に使えた。そして治安が良かった。だからこの三拍子が揃った時に、パウロが用いられて、そしてシナゴーグ、世界中にあるシナゴーグを拠点にして伝道してある。だから一気に世界宗教になれたんですね。そういう点でも、歴史の中での働きにおいても、神は行き届いておられる。だから、私たち一人一人の歴史においても、三位一体の神は、行き届いて、私たちを受け止めて、そして導いておられるということを信じると、人生積極的になれるというふうに思うのです。昨夜10時からですね、教育テレビで、1時間半番組 ETV 特集っていうのがありまして、ご覧になった方おられるかと思うんですが、転べ、それから立ち上がれ、ヤンキー先生、吉家博介。このヤンキー先生っていうので、母と思われたと思うんですね。連続ドラマで上演されましたね。それから本も随分ベストセラーズで出ました。うちの神様は感動しやすい人ですから、1時間半、もう、くしゃくしゃの顔になって見てましたね。とても素晴らしかったんですね。北海道に余市っていうところがありまして、ここは日華ウイスキーの本拠ですね。それからフルーツのたくさん取れるところですね。そこに、キリスト教主義の北西学園というのは、伝統のある古い学校が札幌にあるんですが、余市に北西学園余市高校っていうのを作って、十数年前からどこでも引き受け手のない生徒、どうぞいらっしゃいっていうふうにして、全国から札付きの生徒、その生徒を集めて教育をしている学校。この学校はですね、服装は自由。だからあの番組に出てきたのも、もう、突拍子もない格好して、うさぎの耳つけて、なんかもう顔もキンキラキンの顔の女の子なんかが、そのヤンキー先生と、へいなんて写真撮ってるんですけれども、服装は一層自由。しかし、決まりは決まり。いけないことは絶対にいけない。だから、4月5月は新入生が入ってくる。札付きのね、いろんな悪い子が入ってきますから、この4、5月っていうのはもう大変なんです。で、何かがあったら、必ず、このヤンキー先生が、生活指導室っていうのがあって、そこへ連れてきて、1対1で、そして、それは絶対いけないっていうことをもうはっきり言うんですね。そしていけないことをしたから 川謹慎だってもう数十人の謹慎者が出るんだそうです。4、5月にはね。そして生活指導係の先生は大忙し、夜までかかることもある。そればっかりかっていうと、この先生、私大変感激したのは、授業にも大変力を入れて、昼間も夜まで忙しい、だから2時頃まで準備するんですって。それはこういうことなんです。全国からいろんな子供が来てて、学力が上から下まで随分差がある。教科書で一律にやろうとするとごく一部のものしかわからない。そうすると残りのものは切り捨てられることになる。両方に満足する教材を作らなきゃいけない。今のでね、どちらもはっとこう吸い寄せられるような、やる気のある先生が子供たち一人一人に一番いいことをしようっていう、その情熱を持ってるから、それが子供たちにみんな伝わっていって、素晴らしい授業をしてるんですね。その姿勢がすごいな。一人一人に体当たりしていくんだ。で、いけないことはいけない。そのことをいけないって分からせることがその子のためなんだ。だから退学とか、っていう風にしてしまえば、またどっかに隠れさせるだけなんだと。だからそうじゃなくて、その子のためにっていうね、そういう徹底した教育をしてるんですね。私は全体を見ながら、はあ、これが本当のキリスト教主義っていうんだっていう風に思ったんです。イエス様がとことん寄り添って、そしてあるグレたような生徒を、一度謹慎処分を受けたっていう生徒が、随分素直に自分の部屋を見せたりっていうね、男の子がいたんですが、その子が先生にどう言われたって言ったら、いけないのはいけないってビシッと言われたけど、でも俺はお前を最後まで見放されないぞっていうふうに言われた。それがすごく嬉しかった。今までの経験では必ず切り捨てられてた。だけど見放さないっていう先生がいたっていうので、とっても嬉しくなったんですね。彼がこういう学校に勤めようというふうに決心したのは何かっていうと、彼自身がこの余市高校の出身だったんです。で、悪ガキで、そして大学に進学したんです。余市高校にいる間にクラス担任の女の先生に非常に影響された。そしてよしっていうやる気になったんですね。だから大学に入って3年生ぐらいの時、今度は法律家になろう、弁護士になろうと思って法学部に入ってたんですが、バイクの事故を起こしましてね、瀕死の重傷を負うんです。見せてましたけど、お腹のところはもうなんかバラバラになるみたいなね、手術の跡がありました。そして入院してて、もう俺はどうでもいいっていう、彼は彼の生みの母親の顔を知らないんです。愛って何かってわからない、甘えるっていうことも知らなかったっていう、そういうことを経てきた青年ですね。だからいよいよこれはもうおしまいだ、だからこれで、もう死んじゃっていいっていうふうに思ってる時に、ある時にふっと顔を上げたら、その時大学は東京なんですけども、余市からわざわざその先生が彼のところに来て、そしてじっと顔を見つめて、あなた死んじゃダメ、あなたは私の夢よ、だから死んじゃダメって言いながら涙をポロポロ流された。それで彼はよしやろう、そして俺もあの学校で働こうっていうふうに決心したんだそうです。この死んじゃダメ、あなたは私の夢よっていう言葉、このいわばラブコール、彼は初めて母親を感じたって言ったんですね。それから甘えるっていうことも少しずつ分かってきたっていう、それを厳しい方と優しさと両方持ちながら生徒に必死に向かって今もやり続けているわけですが、私はこの聖霊っていうのは、弁護者はいつも私のうちにいて、死んじゃダメ、あなたは私の夢だよっていつも言ってくださってる方、永遠にあなた方と一緒にいる、誰にも例外なしにです。だからそのことをきちっと受け止めて生きる、それがその出発点が礼拝ではないかというふうに思うのです。私たちに この弁護者が与えられていることを本当に喜んで、そして力強く生きたいと願います。祈りましょう。聖なる御神様、天地の創造者であるあなたが、このちっぽけな私のうちにとどまって、そしていつも心を動かし導いていてくださることを感謝をいたします。あなたが御一人子を十字架につけて、そして絶望的な死に至らしめたことを通して、私たちに対する無限の愛をお示しくださいました。だからどの人も絶対にかけがえのない尊い人でした。今日もこの聖霊が私たちのうちに働きかけていてくださいましたから、私たちは今ここにいます。どうぞこの週の歩みを通して、私たちも少しでも主がなさったような歩みをしていくことができるように導き助けてください。主キリストの御名によって祈ります。アーメン。